恵みをいただく御言葉は黙示録の3章1節から6節です。黙示録3章1節から6節、はじめに5節をお読みいたします。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。アーメン。一言お祈りします。御言葉であられるイエス様、あなたが今日も私たちにお語りください。羊のように迷っているような心たちを、主よ、あなたが元気づけ、あなたが導き者となって我らを導いてください。このしもべの唇、心、体、それらをイエス様が支配し、またこれに預かる聞く一人一人の耳をあなたが清め支配してください。御霊は諸教会に言われることを聞きなさいと言われている通り、この啓示録、これに記されていることをしっかりと聞くことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。これらすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今回はサルデスにある教会の御使いに対する書き送りの箇所です。この教会の御使い、メッセンジャーに対して語られているイエス様のその現れの姿は、この一節にあります通り、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われるあります。啓示録の黙示録の衣装のところでイエス様の現れ、ね、ヨハネがあの大きなラッパの音のような声を聞いた。でそれで振り向いたところ、七つの金の燭台が見えた。でそのイエス様の成り立ち、ね、もう顔はもう太陽のように光り輝いて、その目が燃える炎のような、あの圧倒的な死の現れの中において、イエス様はその手に七つの星を握っておられる。七つの星、それは、七つのその、クラッとしているものは一章の二十節でイエス様ご自身が、ね、解き明かしております。七つの星と七つの金の燭台のその秘められた意味、七つの星は七つの教会の御使いたち、ね、アンゲロスたち、七つの要するにメッセンジャーたち、アンゲロスはメッセンジャーです。七つのメッセンジャーたち、イエス様は七つの星、要するに七つのメッセンジャーたちを握っておられる。そしてこのサルデスにある教会の使いに対しては、七つの御霊および七つの星を持つ、要するに七つの霊、聖霊の七つの現れ、七つの御霊、そして七つの星、メッセンジャーたち、それしっかりと主が持っておられる。そのお方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。早速叱責じみたところから始まります。このサルデスの教会に対しては、あなたの行いを知っている。前、それまでの教会では、あなたは貧しいとされているけどでも豊かだとか、あなたは、しっかりと行いを持っている。テアトルの教会に対してはそうでしたけれども、でもあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる、もう行いが死んでいるというところを、ヤコブ書の方で見ましたね。ヤコブ書の2章のところ、2章の最後で、魂を離れた体が死んだものであるのと同様に行いのない信仰は死んでいるのです。またヤコブ書2章22節では、あなたの見ている通り 彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、ね、書いてあります。行い、ね、エルゴン、この、ね、直前のサルデスの教会のキーワードはエルゴン、行いとか技とか訳されている行い、ね、それでした。サルデスの教会には、ね、行いのある人たちは、ね、残っておりましたけれども、このサルデス、すいません、その 前はテアテラの教会でしたね。テアテラの教会に対しては、ね、テアテラ教会のキーワードは行い、エルゴンでしたけれども、でもこの3章のところのサルデスの教会については、行いを知ってる、生きてるとされてるが実は死んでる。行いにおいても、ね、生きて一見生きてるように見えます、ただしその行いが必ずしも、ね、信仰に基づいた行いとは限りません、ね、今の教会においても活動が活発して一見、その教会の中で人が多くてサークル活動的な活動、それが非常に盛んであったり、そういうふうに見えるようなところはあっても、でも実のところ信仰に基づいた行いではない、そういう一見生きているとされていても、でも実は死んでる、そういうことは確かにあるんです。生きているとされている、このされていると訳されている言葉はギリシャ語オノマと言うんですけども、オノマ、これ名前とか評判とか名声とかいう意味です。あなた方は生きているという名声がある、評判である、あなた方の行いがなんだか活発で評判がある、どこどこの教会は何々の行いで名声がある、名が知れていると言われていて実は死んでいる。サルデスの教会は一見そういう評判はあるけれども、でも実は死んでる。信仰の行い、初めに聞いたこと、初めの愛に戻りなさい、エペソ教会に語られましたけれども、そこでこのサルデス教会に対して、2節、目を覚ましなさい、そして死にかけている他の人たちを力づけなさい、私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない、行いが要するに神様に認められていない行いであるわけです。そういう行い確かにあります。イエス様の活動、イエス様の御心、御言葉とは全く外したところの行いでいるところ、ね、そこは全うされていない行いであるわけです。死にかけている他の人たち、ね、英語の聖書が Ready to die、ね、もう死のうとしている、そういう人たち、ね、それに対しては目を覚ましなさい、あたかも居眠りをしているかのような、ね、言い方ですね。目を覚ましていなさい、新約聖書でよく出てきます、ね、目を覚ましていなさい、そして、死にかけている他の人たちを力づけなさい。私たちはですから本当に裸の恥を、ね、目を閉じて居眠りしているかのような信仰 でそういう状態を見られたくはないですね。本当にマタイの24章においてイエス様が週末において、言われたことは目を覚ましていなさい、ね、人の教えに惑わされないでしっかりと霊的な目を覚ましておりなさい、週末の時代においては偽預言者がたくさん起こってくるから、そしてそのような教えに惑わされないように目を覚ましていなさい、そして、ね、そのまた24章の直後にあの10人の乙女の例え話が出てきますね。彼女たちも、ね、目を、覚ましていること、それが語られておりました。夜になると、ね、目をもうみんな、ね、眠ってしまうけれども、ね、花婿が来ました、その呼び声によって5人の賢い乙女たちはしっかりと、ね、油の用意をしていた、灯火を灯すための燃料油をしっかり用意していたけれども、残りの5人は、ね、油を用意していなかった。主がいつ来られてもいいかのようにそういうふうに目を覚ましている時にいられない時もありますけれども、精霊の御油をしっかりと用意して イエス様がいつ来られても大丈夫なように、この暗闇の時代、今まさに本当に暗い時代です。その中によってしっかりと主がいつ来られてもいいように目を覚ましていること、そしてたとえその力が尽きてしまったとしても油を残しておくならば、油の用意、油貯金をしっかり蓄えておくならば、イエス様がいざ来られた時、すぐにまたその油を使って光を、イエス様を迎える、灯火を灯すことができる。だから今の時代、私たちはそれを、聖霊の油を、今ちょうど聖霊を待ち望む時期に入っております。この御霊の油をしっかりと用意し蓄えておくべきです。そして御霊によって歩む道をしっかり整えておくべきです。続いて、3節、だからあなたがどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい、ここの3節は勧めの言葉です。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。ここもイエス様の例え話の中に出てきましたね。盗人のように主がいつ来られるかわからない、だから目を覚ましておきなさい、マタイの24章と連動しております。目を覚ましておりなさい、盗人のように来ます。だから、しっかりと目を覚まして、そして主がどのようにあなた方に与えたのか、どのようにあなた方は受けたのか、またあなた方はどのように聞いたのか、それを思い出して、それを固く守って、そして悔い改めなさい。で、悔い改めの機会をここで主は促しておられます。でももしそれをしないならばということもまた同時に言っております。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。アーメン。わからないんです、主がいつ来られるか。主がいつ来られるか、いろいろな説が唱えられております。黙示録において、千年王国がおる、沸き起こる、その千年王国の前に主は来られるのか、後に来られるのか、それともそもそも千年王国はないのかとか、そういう議論が活発に行われているんですけども、でもそういう、主がいつ来られるのかという議論をする以前にですね、皆さんはしっかりと目を覚ましておりなさい。目を覚まして信仰に基づいた行いをしっかりとしておりなさい。そうするならば主がいつ来られても、大丈夫なのか、大丈夫でないのか、それがわかる。本当に私たちはですから、そういった議論とか、何々説とか以前よりもイエス様の技、この直前のところのテアトラの教会、技、イエス様の技を行うこと、これが皆さんには大事なことです。ですから皆さんは目を、覚まして、あの5人の乙女たちのようにしっかりと聖霊の油を蓄えて、そして主がいつ来られるか、夜中頃来るのか、鶏の鳴くぐらいに来るのか、明け方に来るのか、鶏の鳴く頃、なんかペテロ思い出しますね。ペテロはその時は聖霊がまだありませんでした。十字架の前でしたから、復活の前でしたから。だからペテロも、もう信仰が居眠りして、でそれで結局主の時を逃してしまったけれども、聖霊が与えられた後の私たちの時代、皆さんはイエス様を信じる信仰によって聖霊を持っております。聖霊の御油を皆さんは蓄えておくべきです。するならば、暗闇の時代においても決して目を閉ざすことがなく、居眠りすることがなく、しっかりと主を待ち望むこと、これを私たちは保つことができます。何々説とか、そういうイエス様はいつ来られるのか、これの時期に来られるのだとか、そういった、議論とか弁論とか、そういった何か活発な行いがされていると、一見何か行いが花咲いているかのように見えても、でも実はそれは、イエス様のその愛、憐れみ、許し、その行いとは全く無関係なところなんですね。だから皆さんはイエス様の愛、憐れみ、 許し、イエス様のそのスパンキニゾマイ、死んでいく人々、滅んでいく人々を本当に憐れみ、悲しみ、彼らを何とかしなければという思いでもって彼らのところに出て行って助けてあげる、このイエス様の技、イエス様の愛、憐れみ、これが今皆さんに必要なものです。これを持ってしっかりと目を覚ましていること、これが進められております。しかしこのサルデスの教会、称賛される人々もまたおります。4節で、しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。アメン。サルデスには衣を汚さなかった人たち、その衣、だいたい行いのことを言ってるんですけど、その衣、この黙示録の後ろの方でもその花嫁に与えられるその白い麻布は、それは生徒たちの良い行いであるって書いてあります。その衣、良い行いをして、そしてこのサルデスの人たち、サルデス教会の人に対して、あなた方は目を覚ましなさい、あなた方の行いを全うされていない、その叱りを受けない人たちが幾人かいるって書いてあるんですね。まあ、日本語の聖書は幾人かと書いてあるんですけども、でもキングジェームズでは few、少ないんです。わずかばかり、ギリシャ語では、オリゴスですね。オリゴス、少しという意味なんですね。その衣を汚さなかったものが少しいる、本当に少数ばかりの衣を汚さなかった人たちですけれども、でも主はその人たちに対してのその称賛があるんですね。彼らは衣を汚さなかった、行いをしっかりと保った。で、その彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。5節、勝利を得る者にはこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。アメン。この人たち、白い衣を着せられて、そして父なる神様の前と御使いたちの前で言い表す。この白い衣を着ている人たち、彼ら、勝利を得る者として、そして白い衣を着せられ、命の書からもう決して名が消されるようなことはない。黙示録の7章の方に、その白い衣を着て、そしてイエス様と一緒に歩んでいる人たちのありさまが記されております。この黙示録の7章のところで、9節以降のところ、白の枝を手に持って誰にも数えきれない大群衆が、主を大声で、賛美している様があるんですけども、でそれで、この7章の14節以降、そこで私は主を、13節からお読みしましょうか。7章の13節から、長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな観難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖所で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことがありません。 なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。アーメン、ね、本当にこの白い衣を着せられた人たちは幸いです。彼らは、ね、どういうふうにこの衣を白くしたか、彼らはどんな人か、この長老が言っております。彼らは大きな困難から抜け出てきた者たちで、ね、大きな困難、そこから抜け出てきた者たち、そしてその衣を子羊の血で洗って白くしました。私たちの行い、罪汚れております。その罪汚れを取り除くは何によってでしょうか。アーメン、イエスの血によって、その子羊イエスの血によってその衣を洗って白くしました。私たちの衣は時に汚れてしまうこともありますけれども、その都度子羊の血によって白くしていただくこと、これをですから私たちこの地上において続けていくべきです、ね、あ、もう罪汚れてしまった、もうイエス様の前から離れていこう、ね、そういうことではなく、イエス様の前に出てこの子羊の血でもって洗って清くすること、これを私たちは常に続けて、そして身を清く保ち続けていく、ね、この地上においてはそれを成し続けていくべきです。そのような人に対しては、ね、彼を私の父の御前と御使いたちの御前で、ね、言い表す。彼の名前を決して、ね、父の前と御使いの前で、否定しない。ルカの福音書、そこを礼拝の初めにお読みしましたけれども、このルカの12章のところで、イエス様を人の前で認める人、その人は神の御使いたちの前でも私はその人を認めます、イエス様はおっしゃいました。イエス様の名前を恥じて否む人、それは神様の前と御使いたちの御前でもそれを恥じる、言います。ルカの12章のところ、6節からのところですね、ルカの12章の6節以降、5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう、そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は人の子も、またその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。アメン。ですから私たちはイエス様の名、イエス様をしっかりと握りしめておくべきです。イエス様を人の前で知らないというものは、ね、神の御使いたちの前でも知らないと言われてしまう。ペテロはかつて人の前でイエス様の名前を知らないと言ってしまいました、ね、御霊がなかった時、復活の前、ペテロはそこで、ね、つまずいてしまいました。けれども彼は復活の後のイエス様の息吹によって息吹かれて、聖霊の導きに従ってもう人々の前で大胆にイエス様の名前を明かし、もうあなた方こそがあのイエス様を十字架につけた者たちだ、そういうふうにもう偉い人たちの前で大胆に説教する、作り変えられたペテロでした。御霊が必要です。皆さん、聖霊に満たされることを求めましょう。皆さんもそれをするならば、ね、本当に主の御使いたちの御前で、また神様の御前において皆さんの名前は、ね、恥じられることはありません、ね、多くの使いたち、また父なる神様の前で、ね、皆さんの名前が、ね、知らないと恥じられるようなこと、これは決してあってはならないですね。皆さんですからしっかりとイエス様の名前を握りしめ、御霊に導かれて歩んでいくべきです。終わりの時代、ね、5人の花嫁たち、5人は賢く、残りの5人は愚かだった。5人の花嫁たち、賢い乙女たちは 油を用意しておいた聖霊の油を私たちのしっかりと蓄えておくべきです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと言われているからには、皆さんもここに抱えてあることを心に留めて、そして日々歩むべきです。勝利を得る者として白い衣が与えられ、そしていつでも神の御前においてイエス様と共に歩み、イエス様と共に永遠を過ごす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この地上における歩みをどうかお守りください。日々あなたの御名を宣言し、あなたと共に歩み、そしていかに罪を犯して衣を汚してしまったとしても、すぐにイエス様のもとに立ち返ってイエス様の父をでもってこの衣を白くし、汚れを取り除いていただき、そして私たち自身清められたものとして歩んでいくことができますように、また常に目を覚まし続けて、そして死にかけている他の人たちをも力づけて目を覚まさせて、しっかりとあなたが来られるその日を待ち望む信仰者として私たちを全うさせてください。この終わりの時代において、暗闇の中において花嫁として高校と灯火を、あなたの御言葉の灯火、あなたの光を灯し続け、そしてあなたが来られる時を待ち望む我ら一同であり、また私たちが照らす光によって世の人々があなたへと導かれるような、そういう働き人として私たちを整えてください。どうかこの勝利者としての幸い、それに預かる一人一人であり、聖霊の御油がとどまり、聖霊の助けによりこの時代を全うできるこの私たち一同でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ、あなたは御霊が諸教会である私たち一人一人に語る声を聞きなさいと言いました。主よ、最後の時代において私たち自身がこの御霊が私たちに語るこの声に預かるということなしでは、あなたのこの時代を、主よ、しっかりと使えていくこと、従順していくことは到底できません。すべての教会と処されている一人一人が御霊が一人一人に語る声に耳を傾けることができますように、この奥義に立って主よ、御霊によってキリストへと導かれ、御霊によってキリストを明かすものとなり、御霊によってキリストを知り、御霊によってキリストに仕えるものでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。助け主、この御霊によって私たちがイエス・キリストの御心にかなったものとして余すとこなくこの地上を歩んでいくことができますように、主よ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。御霊によって教会が一つとなられますように、御霊によって御言葉の上にしっかり立つ一人一人の教会、そして大いなる教会たちとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。御霊によってイエス・キリストを明かす者、御霊によってイエス・キリストを明かす者でありますように、御霊によってイエス・キリストにあって父とその諸々の御使いたちの前で私たちも御霊によるその正しい行いによってイエス様にあって明かされるものでありますように、私たちを祝福してください。御霊が諸教会であられるこの教会たちに語る声を聞け、これを本当に私たちの一生のその信仰における私たちの貫くべきその貫きとしてしっかりと歩むことができますように、私たちにその志を与えてください。 そしてその志を御霊が助けてください。今日のこの言葉を通して、主よ、その大きな観覧から出てきたその聖なる群れの孤独、この天聖一同が本当にそのような信仰を持って主に仕えることができますように、私たちをこの御言葉で祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。